心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、今日8月の22日から配信スタートなんですね、この番組。この8月22日ってはいチーズの日らしいんですよ。
はいチーズの日、
はい、写真を撮るときによく言いますよね。
はいはい、はい、
語呂合わせらしいんですけども、うん、理香先生は写真撮るときに、撮ってあげるときですね、はいチーズって言ったりしますか、なんて言いますか。
やっぱりはいチーズだったりしますかね。
日本人はこれが一番多いっていうのが出ていまして、あとははいポーズ、それから
はいポーズね、
はい、はい、チーズ、はいポーズ、1たす1はてて2って言わせるっていうのだったり、この方が笑ってもらえますよね。はい、うんうん、チーズだとズーがうーになっちゃいますもんね。
そうですね、うーになっちゃうとだとなんかみんなでこういう感じになっちゃって
まあ、そもなんかアメリカの方ではチーズのチーでもう笑顔になっていて、それで顔が緩んでるからみたいな感じでこれが定着したらしいんですけども、前回の配信で、まあ、いろんな国、トルコのお話とかがありましたけども、じゃあいろんな国でどんな風に言ってるかっていうので面白いなって思ったのが、韓国だと何だと思いますか。はい、
韓国わかんない、全然わかんない。
キムチ。
キムチ。ああ、キムチのチ、チですね。
チ。で、スウェーデンがなぜかオムレツ。スペインがポテト。メキシコは何だと思いますか？
タコス。
ウィスキー。
ウィスキー。
ですね、はい。っていうね、まあ、世界いろんな、ね、言葉があるな、なんていうふうなことをね、8月22日、何の日で、ちょっと私面白いなって思ったんですけども、
はい、
そんな日に理香先生からもいろんなお話を伺っていきたいと思います。
前回専属用の話が出たんですけども、
はい、
最近やはりネット上でかなりハッシュタグ毒親っていうのいっぱいあるんじゃないかと思うんですけども、漫画もいろいろ流行っていたりとか、
はい、
いろんな話を聞くんですけれども、結局、どういうことかっていうのをちょっと考察したいと思ってるんですけれども、
はい、
それぞれのご家庭、一つ一つ違うこともいっぱいあるとは思うんですけれども、うん、ご事情は違いますよね。
はい、
ただ、この辺でもうそろそろ昭和という時代を本当に総括する時代に今なっているような気がして、
うん、
私はまあ、逆算していただければ私がいくつかわかるんですけれども、昭和36年に生まれたんですね。
はい。
どっぷり昭和を生きてきたんですよ。
うん。
昭和を。で、その昭和という時代がどういう時代だったかっていうことを考えると、
はい、
いわゆる、まあ、高度成長の時代ですよね。
うん。
私が小学校の多分2年生かな、3年生ぐらいの頃にですね、
うん、
かの有名な田中角栄さん先生の、私が小さかった頃みたいな、なんかそんなような本が出まして、
はい、
読みましたね。
はい。
で、なんかテレビではですね、毎朝、母親が、おしんとかいうドラマを見て、朝から泣いているみたいなね。
うん。
なんか怖いドラマなんだなっていう。
はい、
子供ながら、
うん、
あのドラマにこう吸い寄せられていく大人たちと、
うん、
よくわからないけど学校に行く前に朝から泣いているお母さんとか、
うん、
すごくこう不思議な怖い感じはありましたよね。
うん、
で、あのおしんってすごく有名で世界中にこう流行ったって話じゃないですか。
そうですよね。
だけど最近リバイバル、BS でやってたやつ見ました？
見てないです。最近ですか？
あのね、去年じゃないな、コロナになってからだったかな。
はい、
忘れてましたけども、そんな遠い昔じゃない、ここ何年か前に、なんですよ、
うん、
おしん。
あ、そうなんですね。
もう見れない。
それは辛 辛い内容とかってことでですか？
辛いレベルではなくて、
うん。
完全に犯罪な感じだから。だって
そう。
義理母のね、嫁いびりってやつなんだけども、嫁いびりなんて、まあ、なんてそんな軽い言葉に使ってんでしょ。あれ、犯罪ですけど、ほとんど。だって、自分の息子とその結婚した嫁が気に入らなかったわけですよ。ちなみに、そのおしんの姑って佐賀の人で、おしんやってる間、佐賀の人ってすごく嫌な思いをしてたっていう、そういう話はあるんですけど。
ああ、そっか、そんなイメージがついちゃう。
佐賀の姑って怖いらしいみたいなね。とにかく、なんで犯罪って言ってるかっていうと、その自分の一番大事にしてた息子を取られちゃったお嫁さん。その息子が遠くから手紙を書いてきてるわけですよ。嫁に。ね。その嫁に来た手紙、全部束にして、嫁に渡さないで自分が持ってたの。それ犯罪ですよね、今。
ああ、そうですね。
ね。通信面会の自由っていう基本的人権を損なう犯罪ですね。今のお姑さん、それやったら犯罪になるんで気をつけましょう、みたいなね。でも、そのぐらい、高度成長の時代って、割と、暴力的なことに容認されてた時代な気がするんですよ。だから、当時は虐待と言われてなかったけれども、当時はしつけと言っていたみたいなね。今考えてみたら、いや、それどう考えても虐待でしょっていうことは、実はいっぱいある気がするんですよ。だから、彼らは分かんなくてやってたんだから許してあげようっていうことを言いたいわけじゃなくて、そのトラウマっていうもので、未だに自分はあの時のことを思い出して許せない気持ちになるとか、宿題書いたやつ、書いた紙をビリビリに破って捨てられた時のなんとかとかね、まあそういう話聞くんですよ、結構。ですけど、多分、今、そういうようなことを、年を召したご両親に、あの時よくあんなことやってくれたなって言っても、覚えてない、大方。覚えていないどころか、あんたはそんな昔の嫌なことをほじくり出して、わざわざ言うなんて、しつこいね、なんて言われちゃうんですよね。
さらになんか嫌味を言われちゃう。
でも、そうすると、子供の側としてでしょ。子側としてはですね、本当に毒親だって思うわけですよ。なんだあれはみたいな。で、それで自分は年を取ったから面倒を見るみたいな。なんか、君臨しちゃって。で、いざとなったら、この土地がお前のものになるかどうかはお前次第だな、みたいな感じになっ
怖い
て。
怖い怖い。
で、そうなると、うまくいかなくなっちゃうわけですよ。
そうですね。
だから、毒親と呼ばれる人たちは、その個人個人事情違うと思うんですけども、でも、大方、そういう言葉を使う人たちって、多分、20代でもいるかもしれないけど、でも、もうちょっと年が上じゃないかなって気がして、だとすると、そのぐらいの人たちの親御さんっていうのは、まあ、大体団塊の世代とかぐらいが一番若いのかな。だとすると、あんまりよくわからないうちに、世の中が変わってしまって、今流れについていけてない人たちだったりするような気がするんですよ。で、それが彼らの責任かといったら、微妙ですよね。
そうですね。
で、彼らはそれを良かれと思ってやってたんですよね。で、良かれと思ってすっごいありがた迷惑だったと思うし、ひょっとしたら良かれと思って未だに同じようなこと言ってる方たちもいるかもしれないんですけれども、だけど、もう、時代が違うんですよね。だとしたら、今は私たちスマホとかなんかいろいろ使ってますけれども、まだガラケー使ってて、スマホなんか絶対無理っていう人たちって、どんな気持ちで生きてますかね。
病院の予約だなんだでも、もうスマホでみたいな感じになっちゃってますからね。じゃあ、私はってなりますよね。
ですよね。ね、病院で検査結果なんかも、検査データはスマホにお送りしときますなんて言われちゃったら、検査データも見れないみたいな感じになる。だから、毒親って言われる人たちは、彼ら自身が子供に毒づいてしまった部分も当然あるでしょうけれども、ただ、毒々しい時代の中で毒を吸って生きていたから毒親になってしまった部分も否定できないと思うんですよね。それ考えると、 なんか、そういう、こう、まあ、毒親たち、あるいはかつて毒親だった人たち、その人たちに対するネガティブな気持ちを向けることに、何か意味があるだろうかっていうことなんですよね。だって、今更謝ってくれって言って、謝ってもらってすっとするかって別にシェアしないじゃないですか。ね、子供の頃にあんなことしてもらいたくなかったってことであって。だけど、それを今言って、ねえ、どうなのかと。つまり、毒親という言葉へのこだわりが余計こう、そこから自由になれなくなっちゃう理由を作っちゃってる気がして。だったらもうどうでもいいじゃんっていうところに、たどり着いていただけたら、それが毒親トラウマからの解放ではないかという。その、かつて彼らがしたことを許せない思い。で、なんだったらね、死に値するぞって言いたくなるような思いが、ひょっとしたらあるかもしれない。だけど、それをずっと言い続けても、相手が謝ってくれる可能性はないし、認める可能性もないし、それよりも関係性悪くなるだけなんですよね。
そうですね。
だとしたら、もうそんなのもういいやと。時代変わっちゃったからあの人たちは違う時空間で生きてたんだね。だからわかんないんだなっていうところで、お互いこう、出会わない惑星同士みたいな。軌道がこうあるじゃないですか、惑星とか。ね。で、こう交わる部分もあるかもしれないけども、どこまで行っても交わらない惑星同士ってきっとありますよね。そういう関係なんだな、自分と親は。で、こう、交わるって言ったらなんかもうビッグバンみたいなやつバーンってぶつかっちゃうんだとしたら、ぶつかってしまうよりは、微妙にずれて、会わないでいるっていうことが、これがすごく平和なことかもしれないと。そういう捉え方っていうのをした方が、なんか、毒親トラウマなんですってことをずっと言って、自分の中にある、こう、マイナスな思いをずっと抱えながら生きるよりは、自分はもうそれは卒業したということにして、なんかそうじゃないエリアで生きていくっていう。そういうふうにした方が、気楽に生きれるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
そうで
えり
す
こさん、なん
ね。
かそういう、毒親系のなんかって見たことあります？あるいはブログで見たとか。
毒親系、でも昔のドラマとかで、トレンディードラマでも、そういう、毒親的な人たちいましたよね。
ましたよね。冬彦さん。
そうですね。そういうの、かな。ブログとかそうね、見たことはないんですけども、あとはニュースでとか。
漫画ですよね。でも、実際はじゃあそういう、毒親と呼ばれてしまうような人たちって、その人自身の個人としての考えもはっきりしてなかったかもしれないですよね。だから役割っていう中で、なんかよくわかんない話になって、なんかいい親としてはここまでやんなきゃいけないみたいな、よくわかんない思い出になっちゃうとかね。
そう
言い
です。
訳ね。そう言ってるあなたも、あなたの子供からどこやって言われちゃうかも、みたいな。私もどこやじゃないという自信は、これっぽっちもありません。言われてるかも。
またそこは、時代が変わっているので、いろんな考え方が違ってるってことですもんね。
ね、なんかひょっとしたらあと何十年か経って、子供と孫がその2人だけって言って急にいなくなっちゃうとかね。
怖い怖い。
なんか私言ったんだろうな、なんだろうな、なんて、ね、ありえますよね。
そうですね。まあでも、そういうもんだって受け止めていくとちょっと楽になるよってことですね。
ですね。だって、これだけやっぱり、時間の流れが早いので、で、特に、IT 化されたために、いや、そんなの言ってないし、とかって言っても、こうやって全部動画残っちゃうし、言った言わないの話ってもう無理ですよね。言い
そう
逃
で
れ。
すね。
だからなんか、時代は変わってきた分、みんなも変わろうと。解放してください。
あれは時代が違ったからっていうことで、
はい。
もう流しましょうですね。
高度成長時代とかバブルとかね。 やっぱおかしかったです、もう考えてみれば。まあ、あの頃私暗かったから別の意味でおかしかったんですけど。
あ、そうなんですか。少し前に不適切にも程があるっていうドラマ。それがもう本当にその頃の時代のこんな風だったっていうのを見て、あ、そうだった、そうだったってちょっとみんなが、あの時はあれが許されたけど今はダメだよねっていうのがかなり話題になってましたけども、ね、本当に変われば、ルールも変わるっていうことですね。
ありますね。
みんなでもうちょっとスッキリしていきましょ
きっと間違えてるから。
う。そうですね。
きっとなんか間違えてるんです。
って思っていればいいんですね。自分も、みんなも。
で、人に謝れる気持ちで生きていればいいんじゃないですかね。
ああ、そっか。それ大事ですね。
あれ、ひょっとして傷つけちゃった？ごめんなさい。
ごめんなさい。ちゃんと言えることも
大事。
必要ですね。じゃあ、私も心していきたいと思います。
ごめん。
ありがとうございます。ありがとうございました。